熊本を震源地とする地震によって各地に大きな被害が出ております。被災者のことを覚え祈りを持って始めたいと思います。お祈りします。天地の作り主、父なる全能の神様、あなたは世界とその中のあらゆるものを作り、今に至るまでこれらを守り保護したもうことを感謝いたします。私たち人間の知恵と力は乏しく、さまざまなことにおいて私たちは思い違いや間違いをします。父なる神様、あなたは愛と慰めの源であって、私たちが不幸になることを望まれないお方であります。それなのにこの度の熊本大分を震源地とする大きな地震によって多くの人たちが被害に遭っています。想像しえない突然の事態によって多くの方が亡くなっています。また怪我をした人たち、住まいをなくした人たちなど大勢の人たちが困難な状況を知られています。このような患難や災害が起こると、信仰の足りない私たちは、自分の不都合に気づかないで、神様の愛が足りないように考えて、不平不満を言います。どうか主よ、このような間違った態度を許してください。愛であられる父なる神様、このような災害の中にあっても、なお深い父の愛を思い起こさせてください。あなたは耐えられない試練に合わせることがないばかりでなく、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道をも備えてくださることを信じて感謝いたします。どうぞ困難の中に置かれている多くの被災者の上に、あなたの癒しの御手が注がれますように。私たちがそのことを覚え、できるだけの支援を成していくことができますように導いてください。現地の復旧復興が一日も早くなりますように切に願い立てまつります。これらの感謝と願いを主の御名によりお祈りいたします。アーメン。先ほど、宮村兄弟のお店も大きな被害を受けられたという話を聞きました。まあ、この地域においても震度5の大きな揺れがありました。まあ、今のところ教会の方、また周りの方で被害に遭われたという報告は受けておりませんので、少し安心をしております。さて、新緑がとても美しい季節です。教会への道すがら、山がこう新緑で盛り上がってますね。木々が、命を得てるという、神様が想像なさったその一本一本の木々、そのことを覚えて、そのことを喜びながら教会に来ております。先週の月曜日、神様の啓示、神様から示されることを受ける出来事がありました。毎週月曜日の朝一番にこの自習のですね、説教箇所をのテキストに目を通してこのインスピレーションをいただくようにしております。まあ、その朝一通りテキストに目を通しましたが、何かこう心残りの感じがしておりました。まあ、何と話にといいますか、この書籍棚の方に向かいました。まあ、その時不思議なことに、この直線的にですね、この一冊の本にこう目が行きました。本当にこう このリビングライフデボーションに使ってます、十数年使って百数十冊こうあるわけですけども、全く不思議なことにその一冊にこう磨きました。そのテキストを手に取ってみよう、こういう感じですね。それでそこをこう開いたわけですけども、こうページをめくってこう開きました。ちょうど今日の聖書の箇所が記されているところでした。これ本当に不思議だと思いました。そしてこの美しい生徒ですね、美しい生徒というここにこう大きな見出しがある。この、まあ、生徒のとは、学校の生徒のとですね、聖なる、友柄生徒、これですね、本当にそのこれ10年前の8月に学んだ箇所でしたけれども、ここに書かれていることが蘇ってまいりました。そこには、赤印をこうたくさんつけておりましたが、特に米印で、次のように、書いている箇所に、特に印をつけておりました。私たちが知らなければならない最も大切なことは、神の民として聖徒になることです。そのように書いてありました。神の民として聖徒になること、それが一番大切なことだと、だんだんその10年前のことが蘇ってまいりました。まあ英語ではセイントですかね、聖徒、まあ、ギリシャ語では、ハギオイと言いますけども、聖徒とは聖なるもの、聖霊によって清められた信者を意味します。私たちが知らなければならない最も大切なことは、神の民として聖徒になることです。この言葉、私たちクリスチャンはまず聖徒にならなければ、つまり、聖霊によって清められた信者にならなければ祝福はありません。牧師は長老や羊というそういう役職名の前に、神の民として聖徒になることが大切なのです。一旦聖徒になった後に、この教会内での役職があるのではなくて、その後にまたその社会の中でのあらゆる職業や職務で奉仕のできるということです。まあ、それで、欧米では昔イエス様を信じて死ぬと、その棺の上に聖徒誰それと、そのように書かれていたようです。まあ、先日友人のが亡くなった話をしましたが、その友人の、昇天式と書かれてましたけれども、その、プログラムの最初にですね、聖徒、誰それ義、まあ、葬儀の義ですね、聖徒誰それ義と書かれておりました。そして本人は棺の中で、聖書を胸に抱いて収まっておりましたけれども、聖徒というのがですね、本当に美しい言葉だなと、私もそのような形で、天に召されていくといいなというふうに思ったわけでありますけれども、まあそのように聖徒という名は美しく祝福された名前であります。私たちは復活の時に教会の役職を携えて復活するのではなくて、皆神の聖徒として復活するのです。そのためにも礼拝の重要さが書かれたこのヨハネの黙示録をしっかりと学びたいと願うものです。ヨハネの黙示録を読んでいて一番に示されることは、何といっても神様、 イエス様を礼拝することの大切さです。さて私たちはその大切な礼拝にどれくらい時間を費やしているでありましょうか。以前読んだ本に、これはアメリカのクリスチャンの話でありますが、生涯において、トータルで1年と半年、1年と6ヶ月が平均だというふうに書かれておりました。これ1日に直しますと大体30分か40分足らずであります。これはアメリカの話ですから、日本のクリスチャンになるともっと少ないかもしれません。聖書を読み黙想し祈る時間を含めた時間と見ればこれは決して多い時間とは言えません。私たちが主を礼拝する時間を惜しむのは明らかに問題と言えます。パウロの次の言葉が迫ってきます。ローマ人への手紙12章1節2節です。ローマ人への手紙12章1節2節の箇所を拝読します。兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に進める、あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であるか、何が善であって神に喜ばれかつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。有名な聖書の箇所であります。この御言葉から迫りを覚えます。先週もお話ししましたが、ヨハネの黙示録は確かに聖書の中で、読まれない書の一つです。この書を読むとき、人々は恐れを感じたり未来への漠然とした不安にとらわれたりもします。また未来への鍵を探すために謎解きのように研究したりしている人もいます。しかしこの書をじっくり読むと、2000年余り前、このつらい信仰の環境に置かれていた初代教会の生徒たちをこの慰めるために与えられたこのメッセージは、主の再臨を待ち望む私たちにも同じ慰めの力を与えてくれます。そしてこのヨハネの黙示録を正しく理解しようとすると、何よりも現在と未来の一致性に目を向ける必要があります。神の救いの御業にはこのすでにとまだの間のこの緊張関係があります。このすでになされた歴史があり、それに基づいてこれからなされるまだに該当する予言が一緒にあります。この2つの領域の出来事が密接に結びついて、二つの時代が同時に見えるのがこのヨハネの黙示録の特徴です。主の日がアッシリアによるイスラエルの裁きと同時に終末的救いの日を意味し、エルサレムの滅亡が終末的滅亡と結びついていることなどがその例であります。ヨハネの黙示録の予言の中でもこの13章と17章に描写される7つの頭と10の角を持つ獣はローマ、あるいはローマ皇帝たちを指すと同時に、終末的な反キリストを指すものと見られております。今日の聖書の箇所、ヨハネの黙示録5章 1節から6節を、まあ、いつものように、分かりやすい現代訳で、拝読します。ヨハネの黙示録5章前半の文です。1節から6節まで拝読します。私はまた御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。その巻物は内側にも外側にも字が書いてあって、七つの封印で完全に封がしてあった。私はまた一人の頑丈そうな御使いが大声で巻物を開いて封印を解くのにふさわしい者はいないかと言っているのを見た。しかしどこにもその巻物を開くことのできる人はおらず、それを見ることのできる人はいなかった。そのため私は激しく泣いていた。すると一人の長老が私に言った。泣いてはいけない。さあユダ族の出でダビデの子孫から出ると予言されているお方は勝利を得たお方であって、その巻物を開き封印を解くことができる。私はまた御座と四つの生き物と長老たちの間にほふれた様子の子羊が立っておられるのを見た。この子羊は絶大な力を表す七つの角と全地を表す七つの目を持っていた。またその目は全世界に使わされた御霊を表している。以上です。ヨハネは御座に座っておられる方の右の手に七つの封印で封じられた巻物があるのを見ました。その巻物を開くことのできる者がいないので、ヨハネが泣いていると24人の長老の一人がダビデの根がその封印を解くことができると慰めます。ここでダビデの根はメシア、イエス・キリストを指す、呼称で呼び名で、巻物を開くためにその封印を解くことは世を裁く行為を指します。世の裁き主であるメシアはまさに若くしてほふられた神の子羊でした。子羊は四つの生き物と24人の長老の間に立っておられ、七つの角と七つの目を持っていました。角は子羊の権力を握り強い勢力を、目は神の御霊を象徴します。七つという数字は七つの教会を想起させますが、これは裁き主である子羊が地上にあるすべての神の教会を顧み治められていることを意味しております。今日の聖書の箇所の後半部分です。7節から14節、同じく、現代訳で拝読します。子羊は近づいてきて御座に座っておられる方の右の手から巻物を受け取った。彼が巻物を受け取った時、四つの生き物と24人の長老たちはそれぞれ盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢を持って子羊の前にひれ伏した。この子はクリスチャンたちの祈りである。彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方、あなたはほふられその地によってあらゆる部族、種族、民族、国民の中から神のために人々を罪から救い出し、私たちの神のためにこの人々を御国の民とし祭司とされました。彼らは地上を支配する者たちです。私がまた見ていると、御座と生き物と長老たちの周りに多くの御使いたちの声が上がるのを聞いた。それはおびただしいもので、彼らは大声でこう言った。ほふられた子羊こそ、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい。私はまた全被造物がこういうのを聞いた。御座に座っておられる方と子羊とが賛美と誉れと栄光と力が常しえにあるように。四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。以上です。 子羊が巻物を受け取ると周りにいた4つの生き物と24人の長老がひれ伏して礼拝を捧げます。また多くの御使いたちが子羊を賛美し、さらには天と地と地の下と海の中にある全宇宙が子羊を礼拝と子羊に礼拝と賛美を捧げます。これが子羊に捧げる賛美の、これらが子羊に捧げる賛美の内容は次のようなものです。この第一に、子羊はその封印を解くのにふさわしいお方です。第二に、子羊は若くしてほふられ、その地により神の民をあがなれました。第三に、神の民を王国と祭司とし、地上を治めさせました。第四に、子羊は御座に座る方と共に永遠に礼拝を受けるにふさわしいお方です。これらの描写は、子羊が力なくほふられたように見えても、天の観点から見ると誠の勝利者であり、贖い主として全宇宙の統治者となられたことを表しております。ヨハネの黙示録第5章は、7つの封印と子羊に対する礼拝のことが記されております。聖書には7つという数字がよく出てまいりますが、7は完全数であり、7つの封印で封じられていたというのは、完全な封印で封じられていたという意味であり、人間の力や知恵では開けることのできないような封印であったということです。封印を解いて、それを読む者、解く者、それにふさわしい者は誰か。巻物を開いて、それを見るのにふさわしい者が見当たらないので、私は激しく泣いていた。神様からの訪れ、良き知らせが来ているのに、それを解く人がいないので、ヨハネは泣いていたというのです。聖書はたとえ人がどんなに知恵や知識を持っていても、経験を積んだ天才的な宗教家であっても、解き明かすことはできないということがここで示されております。昨年の夏のことでありました。毎夏ですね、8月の初めに、3日間、著名な聖書学者 A 先生とを講師にして聖書を学ぶ会が行われております。その会に出席し、昼食の折にこの A 先生とある教会の牧師先生と同席することになりました。その時の会話です。その牧師先生が牧会されている教会で、そこの信徒の方が、聖書は難しいから、わからないから教会に行くのはやめると言って教会に来なくなったそうです。そのような話をされました。その話を聞いた A 先生は言われました。聖書は本当に難しいですよねって。そう簡単に分かるものではありませんよね、そう言われました。聖書を生涯研究してこられ、何冊もの本を表しておられる神学者先生の話です。ですから、聖書を読んでわからないという人があるのは、これは当然です。聖書のために生涯を捧げているものでもわからなくて、夜も寝ずに苦しむことがあるという話を牧師からよく聞きますが、この思いついた時に読んだりする人が簡単にわかるものではありません。聖書は忍耐強く懸命に聞くことによって、そして聖霊の力を受けて初めて理解できるようになるのです。そういう意味において、私たちは聖霊を、御霊の注ぎを毎日毎日求めていかなければなりません。天上でよみがえって生きている子羊であるイエス様に 心からの礼拝を捧げてまいりましょう。お祈りいたします。主よ、裁き主としてこの地の教会を守られる子羊に喜びの賛美を捧げます。尊い血を流され私たちに永遠の命を与えてくださった恵みを忘れずに生きていくことができますように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。